8章のところではソロモンの業績のことが記されてあります。一節を見ますと、主の宮と自分の宮殿を建てるためにもう20年かかった、もう相当な年月となるわけですけれども、彼は立派な神殿、そしてまた王の住まいである宮殿を建てたわけです。また2節を見ると、このヒラムが彼に返した町々を建て直しということで、彼はそれぞれの町を再建するということをしたわけです。そしてそのことは5節のところに、この城壁と門と貫抜きのある防備の町々であったというように、それぞれが言うなれば外敵からこの攻撃された時にそれを防御するというような特別な町々であったわけです。そしてそこにはまた6節のところを見ると、戦車、騎兵、そうしたものを彼は置いてイスラエルを守るというようなことをしたわけです。そしてその再建のためには7節のところを見ると、このヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人というような異邦の民たちが残っていたわけですけれども、それを区域に使う。しかし9節を見ると、ソロモンはイスラエル人を自分の労働のための奴隷とはしなかった。イスラエル人についてはもう全く公平に取り扱うということをしたわけです。そのようにしてイスラエルの国全体を守っていくというような素晴らしいことをしたわけです。ただし一点、彼の汚点となったのは11節に出てくるこのファラオの娘をダビデの町から彼女のために建てた家に連れ上ったというこの記述であるわけです。彼はファラオの娘を妻とするということにしたわけです。さすがにこの後に出てくる私の妻はイスラエルの王ダビデの家に住んではならないということを彼はしましたけれども、おそらくこれは政略結婚のようなものだったんではないだろうか。その当時でもエジプトは大きな権力を持っていた。そういうことによってファラオの娘を妻とする、言うなれば一種の妥協のようなものだったのではないだろうかと考えられるわけです。その後彼はまた多くの妻をめとるっていうようなことがあったわけですけれども、確かにこの世の知恵においてはそうしたことが平和につながるということであったかもしれないわけですけれども、しかしそういうところから実は偶像礼拝がイスラエルの中に持ち込まれるという大きな原因となってしまったわけです。確かにソロモンは非常にこの忠実な人であったわけです。13節を見るとモーセの命令通りにということで、安息日やまた新月の祭り、年3回の礼祭、それらを彼は忠実に守り、また全焼の捧げ物を捧げるということをしたわけですし、14節のところには父ダビデの定めに従って祭司たちを組み分けして、その礼拝のための働きに就かせ、またレビ人もその祭司たちの補助の働き、また特に賛美、また神殿に関わる奉仕に当たらせるということを彼は忠実にしたわけです。彼は16節を見てもソロモンの工事全体は主の宮の礎を据える日から完成まで確かに遂行され、主の宮は完成したということで、もう人が見る目においては素晴らしいものを彼は立て上げていった。ところがその妻をめとるということにおいて、 彼は失敗し妥協してしまった。それが後々偶像礼拝がイスラエルの中に入りはびこり、ついには神殿の中にまで偶像が持ち込まれるというような、もう大変な状況に陥ってしまったわけです。私たちもそうしたことを本当に気をつけなければならない。これぐらいのことだったらいいだろうと、こんなことは別に大した問題ではないというふうに思うことが、実はもう自分自身の足をすくって倒れさせてしまうような大きな問題となってしまう。私たちはよくよく本当にこの罪の恐ろしさ、もう小さなところからそれは崩れていってしまうということを、またこうしたところから学ばさせていただきたいと思います。